皆様おはようございます。牧師の万代でございます。今日もこのひととき、この画面を通しての皆様とのひとときでございますけれども、神様の生きたお言葉を味わっていきたいと思います。私たちは今本当に知識があふれ、また頭のいい人たちがたくさんいます。でも私たち一人一人のその知識や知恵といったものが本当に自分の幸せに結びついているかどうか、あなたが本当に幸せであられるための知恵となっているかどうか、それを共に考えてまいりましょう。
エレミヤ書9章17節から26節。万軍の主はこう言われる。よく考えて泣き女を呼んでこさせよ。人を使わして巧みな女をこさせよ。彼女たちを急がせて私たちのために嘆きの声を上げさせよ。私たちの目から涙を流れさせ、私たちのまぶたに水をあふれさせよ。シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。ああ、私たちは踏みにじられ、ひどく恥を見た。私たちが地を見捨て、自分たちの住まいが投げ捨てられたからだ。女たちよ、主の言葉を聞け。あなた方の耳に主の言われる言葉を受け止めさせよ。あなた方の娘に嘆きの歌を、隣の女に哀歌を教えよ。
今日は旧約聖書のエレミヤ書の言葉を開きました。エレミヤ書、この中心人物である預言者のエレミヤ、しばしば彼のことを涙の預言者というふうに人々は読みます。それはこのエレミヤ書の多くの箇所に彼が涙を流した、彼が泣くというような表現が出てくるからです。例えば今日の直接の箇所ではございませんが、今日のこの9章の冒頭の部分にも、ああ私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものを、なんて彼は語りかけています。ああ自分がもう全身が水であれば、いや私のこの目が涙の泉であるならば、私はその涙が絶えることなくずっと泣いているだろうと彼は語る。今日読んだこの17節からの、読んでいただいた17節からの箇所においても、今度は泣き女を読んで、泣き女、特に愛する人が亡くなった時にお葬式の場に、その家族親族だけではなくて大きな声を出して、あるいは本当に涙まで出してワンワン泣いてくれる、悲しみを演出する、そういう女性たちの存在が旧約聖書の時代にはあった。そういう女たちを呼んで泣けとまでこの預言者は語る。なぜ彼は自分は泣くというのか、あるいは泣き女たちまで雇ってきて泣けというのか。自分がよほど辛いこと、悲劇的なことがあって悲しいのか。いいえ。愛する者が単に病気になって助けようと思ったのに生きながらえることができなかったからか。いいえ。この預言者の涙にはいつもはっきりとした意味があります。それは、生ける神様の言葉や神様の恵みが溢れていながら、その神様の恵みを知らないでいる人々の愚かさが、あまりにも悲しい。神が生きて働きかけられ、人々の滅びのための警告を何度も発しておられるのに、それを横着構えて聞こうとしない人々の罪深さ、その高ぶりがあまりにも愚かで悲しい。人々の愚かさ、人々の罪深さのためにエレミヤは涙が止まらないというのです。 そんな涙の預言者エレミアが今日読んでいただいた箇所の中で特に私が注目したいのはこの23節、24節のお言葉になります。彼はこう語りました。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていること。私は主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。涙の預言者エレミアが、私は泣く。泣き女たちを招いてでも泣け。それほど私たち人間の罪は愚かで、わきまえを知らず、本当に情けない。罪深い。でもその彼が語ります。知恵ある者は、あるいは強さを持っている者、強者たちは、あるいは豊かであり、富のある者は、と彼は語って、単なるその知識や、あるいは自分の強さ、体力を、いえ、その財力、お金を誇るのではなくて、神様を知っていることを誇れ、と彼は語りました。神様とつながり、その命の根源である主なる神様と結びつくときに私は本当に誇ることができる。予言をするために涙を流したこのエレミアがその涙を乾かすときがある。それは彼を使わされた誠の神様、主なる神様とつながるときに私の涙は本当に枯れるのだということを彼は語っています。知恵のある者は自分の知識、知恵を誇るな。強者であっても自分の強さを誇るな。富めるものであってもその富を誇るな。確かに私は今頭が良くて知識のあるものでありたい。私は誰よりも強くありたい。誰よりも豊かでありたい。物と様々なその機会に富んだ豊かな世界に生きる私は、そういう知識が溢れること、また強くあること、また私は富んでいることを求めて生活をしています。しかし、そういう知識の深さや、また強さ、豊かさというものは、これ単なる比較で言うと、必ず自分よりも頭のいいものは現れ、自分よりも強いものは現れ、そして自分よりも富んでいるものも現れてきます。そして自分の愚かさや弱さや、また貧しさと向き合わねばならないということになります。そもそも人間というのは完全ではありません。私はあくまでも作られたものであって、作られたものである限り、私は完璧ではあり得ず。そうすると、本当に自分を誇るなんていうことはできないのです。私たち、神様から作られたはずなのにどうして完全でないの？いや、作られたから私は絶対に完全ではない。弱さがあり、ほころびがあり、そこから罪が生じるし。じゃあ、神様が私に罪を犯す可能性を与えたの？ある意味ではそうかもわかりません。しかし神様は完全とはなり得ない私が完全となり得るための方法を担保してくださいました。それは何であるか。完全であり、全く清き神様とつながること。神様と向き合い、神様とつながることにおいて、私は本物の知恵、本物の強さ、本物の豊かさを体験することができます。画面の前の愛する皆さん、私は今、あまりにも世の中のその知恵や、また強さや豊かさの尺度、基準ばかりに目を向けすぎて、相対的な比較の中での知恵や、また豊かさ、強さに振り回されてはいないでしょうか。私、人間の強さはどこまで行っても完璧にはなりません。本当に私が誇ることができるほど、知識があり、また強く豊かである。そうなるためには、私たち、天地宇宙の作り主である、誠の神様、 ただお一人の唯一なる神様とつながることです。そのことにおいて、神の知恵が私の知恵となり、神の強さがあなたのものとなり、神が与えてくださる豊かさが私のものとして体験させられることとなります。あなたのこの一日も、そんな神様と向き合い、神様につながることでの知恵や強さ、豊かさが与えられ、泣く必要のないあなたの生活となりますように。一言お祈りをします。神様どうぞ今、この画面の前のお一人お一人のために主あなたが働いてください。お一人お一人、それぞれの画面の前、その霊的な空間を祝福し、私一人一人個人の知識や強さではなく、神様あなたの知恵に触れさせ、あなたの強さ、あなたの豊かさにつながって、誇ることのできる人生をお与えください。主よ、私が主にあることを誇ることができますように、お一人お一人のうちに、神様とつながったことでの誇り、本物のプライドが生まれますように、涙のない本当の喜びである人生を歩ませてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。皆様の身に祝福を祈っております。感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。